あのね、最近人のラフとかね、彩色とか、裏方仕事ばっかりで自分の絵の仕事がありません。どなたか、僕の絵の仕事ください。の、マルトです。
それが挨拶なんですか、うん、なるほど。
はい。本当よろしくお願いしますよ。
もう突然すぎる。はい、ということでクリエイター系雑談ポッドキャスト表口始まりました。お相手は
あなたのあなたの自己紹介はないの？
私の自己紹介ですか？何も考えてないわ、自己紹介なんて。
あなたあれ何、小説家でやってんのこの番組？
あ、僕のお仕事でございますか？僕一体何者なんでしょうかっていう、一応文章を書いてお税を稼いでおり、日銭を稼いでおります。
マイラゲンで仕事をやれば割といろんなことが丸く収まりそうだけどな。失うことも多そうだけど。
そうそう、それがね、前々回でしたか、我々二人で本を作って Kindle で配信してると、はい、でこの本は昔の小説を書いた時の名義でやってるんですよ、昔から、この名前つけたのいつだ、もう30年前ぐらいにつけたペンネームでやっておりまして、マイラゲも、まあ、同じ時期なんですけど、ずっとやってますけどね。で、仕事で使っているペンネームは、もちろんその出した本とかには書かれてるんですけど、マイラゲとは全く紐づいてないので、正体は多分、ごく限られた身内しかわからないと思います。
全然違うペンネームなの？本名でもなくて？
本名でもないです。で、名刺にも書いてないので、よく分かってない人の方が多いと思います。仕事で関わってる人でも。
まあそんなところで、はい、とにかく僕こうさ、今回はね、アニメ新番組チェックだから、長くなるからとっとといかないと。
ああ、そうですね。はい。というわけで、表口、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
全然挨拶になってねえじゃねえかって感じです。
うちのコンテンツを何見てるかみたいな、
はい。
表口のブログのアクセス状況みたいなやつ見ると、ここ数週間やっぱり新番組チェックっていうのがあるんだよね。
ああ、なるほどね。
相変わらずトゥーハートが1位だけど。
期待されてるのかっていう。はい。ということで、2018年の10月シーズンアニメがね、今始まってます。で、早いもんだともう3話目やってますから。
アニメの本数が多すぎるから、こういう番組を聞いて見るかどうかを判断する人も中にはいるんじゃないの？
まあその辺の。
実際もう僕判断できないから、今回はあなたにこう、おすすめのやつを聞いて、それしか見てないよ。
なんか、いろいろ試してますよね。やり始めの頃は、ポッドキャストでもネタにするために一生懸命全部見たみたいな時もあれば、ほとんど見ないっていう。パターンもありました
。おすすめされたのしか見ないけど、とりあえず30分は全部見た。途中で切るということはしないんで、
偉いじゃないですか。
我慢してみたっていう。はい。
まあ、今期は、一番先にネタにしなきゃいけないのは、おそらく我々のポッドキャストをずっと聞いていただいている人たちには、ピンときたとは思いますけど、丸さんがいつもこう、女の子が、意気揚々とこう朝ね、元気よくこう玄関を飛び出していくっていうの
は。ああ、出た、あれだな。
危ないでしょ？
ゾンビランドサガですね。
そう。
ああ、あれ、ねえ、常に日頃言っている、行ってきますダッシュは危ないからやめろって。初めてじゃないですか、あれ、あれに対する回答が出たの。
こう、出落ちかと思ったら、でもそのまま30分見てたら結構面白いっていう。
あれって何ですかね、表口を聞いたんですかね。
そんなことないと思うんですけど。だから、丸さんと同じように思ってた人がいるんですよ。
プリキュアとかに多いんだよ、元気よくシャドウにさ、行ってきます、行ってきます、ダッシュ。あれ、ずっと気になってたんだよ。
あれ、すごい、あの演出良かったですよね。もう、危ないって声をかけようと思った瞬間に跳ねられてたから。
ちょっと待って。あの前に、またこれさ、行ってきますって出かけるときに、ドアに鍵かけねえでいきなり行くわって思った瞬間に引かれたからさ、ああと、まさかの、
これだと思いましたよ、僕は見た
ら。プリキュアとかの主な視聴者層なんで、幼女はあれ見るといいよ。あれが正解ですから。
そうならないようにね。いや、たまにああいうアニメ作っておいてくれないと、飛び出しても大体助かるっていうふうに思っちゃうね、まずいですから。
あれ、今後救いがあるとしたら、あの軽トラの、引いた軽トラのうんちゃんはサングラスの兄ちゃんじゃないとダメだよね。
うん、ああ、うん。
いや、まあ。あそこでもう完全にあの、被害者かっていうか、もう跳ねた方が被害者だよね、完全にね。
うん、
軽トラのうんちゃんがかわいそうだよ、もう。
まあなんかサザエさんちとかもそうですけど、玄関からちょっとこう歩くところがあって、で塀のところからね、そのもうすぐ道路じゃないですか、
うん
うん、そういう住宅街をあのスピードで走るのもどうかとは思いますけどね。
いやーでも本当住宅の中走ってさ、いくら注意しててもさ、ダッシュで来られたらもうどうしようもないから。いやもう
それはもうどうしようもない。でもまあそういうことが起こりうるかもしれないから、速度を上げずにこう走るっていうんで、実際ね、その子供たちがこう通学路にしてるような道路で児童の列に突っ込んでみたいなのがしょっちゅうありますもんね。本当
あれだって集団登下校なんかやってんのは、集団登下校って集団でいるんだから、当然そこに突っ込んだら集団が被害になるだろ
う。そうなんですよ。で、登下校の時間と通勤で急がなきゃいけないっていう、その心理的に 焦っている状況っていうのが大体時間的に被ってるじゃないですか。それは起こるよって話ですよ。だからまあ、この間の自動運転とか、あの辺のね、装備の話じゃないですが、こういうスクールゾーンとかですね、危ないっていうところではもうスピードが出せないように自動的にこうブレーキをこうかけるべきなのではないだろうかと。なんかできそうですけどね、もう。自動運転が間近なんだ
と。車の自動運転っていうのは結局ほら、必ず、こう、自動運転の最中に事故が起きたら、どっちの責任になるかって話になるじゃない？
もう未だにね。
うん。でも現在ではどうなってるかっていうと、最終的に、運転手に判断を委ねるように解除になるらしいから、かなりギリで。ギリギリで車がもうダメだって判断したら自動運転を解除しますってなるはずだよ、今の。
この間なんか。
だから、どうやってもドライバーが悪いってことになるはずだけど。
まあでもこの間なんかテレビ見てたら、人に対して自動ブレーキがかかる車っていうのはなんか初みたいなコマーシャルやってましたけど。
人間がブレーキを踏め、機械に頼らないで。
まあ、そうですよね。
うん。
まあ、飛行機なんかでもね、ジェット旅客機とかが戦後にこう普及しだした頃ってのはバンバン落ちてます
ね。話がどんどん飛んでるぞ。
はい。まあ、
ゾンビランド佐賀は。あれ、オープニングあったけど、2話が全然違ってたけど、毎回違うんですかね、あれ。
まあ、あれは1話のスペシャルオープニングだとは思いますけど。
今3話やってんのかな？
ちょうど3話やってるはずですよ。週末ですから。
違うのか、実は。うん、1話デスメタルだったじゃない、はい、で2話が、ラップだったけど、別にラップのオープニングじゃなかったから、
うん、
あの2話の、なんていうか作中の、あれと全く関係ない感じのオープニングだったけど。
まあ、
毎回変わんのかしら。
いわゆるゾンビで死んでるからデスメタルっていう、あれなんでしょうけど、2話でいきなりラップを始めたんで、あれデスメタルじゃないのかよってちょっと思いましたけど。
ラップって本当になんか見てるときついな
ぁ。そうですか。僕は割とあのラップが始まったところで来たとか思いましたけど。うん、いや、なかなか演出がぶっ飛んでて面白いじゃんっていうところで。
まあ、1話であの、あんなにヘッドバンギングしたら首もげんだろうと思ったら2話でもげてたな。だいたい突っ込むところが、なんてこう、お答えが出てるからさ、あれ。特に言うことないかなっていう感じ。あと、マネージャーがうっとしいんだよな、あのサングラスの。
ああ、あれもう宮野、あのマネージャーもう宮野さんそのままじゃないかっていう話ですけど。宮野さんも、いわゆる変なぶっ飛んだキャラを演じるっていうことが割と多くて、まあそれをやるのが上手い人ですけどね。まあ純粋にヒーローとかもちゃんとやってますけど、
はい、ウルタ。早くなったり遅くなったりするんじゃない喋り方。
まあちょっとその不安定さみたいなのが、イントネーションのね、特徴でもありますけど。
あいつは最終的にみんなに食われたりするのか。
あの流れからすると別にめでたしめでたしだと思います。普通に。どうなんだろう、本当かどうか知りませんけど、試写会をやった時にネタバレしないでねっていう制約書を書かされたかとかなんとかっていう話がありました
よ。そう、アニメ関係の人たちって意外とこうネタバレしないなっていうね。
そうですね。
うん。裏でいろいろ聞いてるけどさ、実際に出るまで、その聞いてることって話題になんないもんな。
そう、学校暮らしなんかよくみんな1話見て、え、こんな内容だったのか、ビーみたいな、こうね、びっくりしたみたいな話、声よく聞きましたけど、でも冷静に考えると原作あるじゃねえかよって話ですもんね。 だから意外と、だから原作とか知らないで、まあ、その、事前の情報とかも入れないで、アニメの1話を視聴するっていう人が意外と多いってことですよね。まあ、僕らも実はそうなんですけど。
あの、今期のアニメの中で、あ、全然できてなくてやばいって言われてるやつあるんじゃない？
はいはい。
うちわで聞いた話でさ。
はい。
今んとこ、一応それも見たけどさ、今んとこ大丈夫そうだったけど、こう、チラリホラリと、一瞬今っていう感じのがあったから、あれ、今後、やばくなっていくのかな。
みんなはあんまり話題にしてはいないんですけど、まあ、丸さんが言ってるアニメは、まあ、この後どうなるかっていうのは、ちょっと、そういう意味では楽しみ。
そうなの？
わかんない。まあいいや、そのアニメも、こうだとは言わないけど、後で多分話題に出てくると思いますが。
あ、話題出んの？
わかんないけど、一応見たでしょ、だって。
見たけど、はい、特に言うことないっていうか、言ったらなんだかバレちゃうじゃんっていう感じになるけど。
作画が、ちょっと面白いぞっていう意味で言うと、今期は結構話題になってるアニメがありまして。
あれですか。
どれです。
あれでしょ。
あれです。
あの、話題になってる、作画がちょっとってレベルじゃないぞ、あれ見たけど。
そうですね。2話の時に作画崩壊って言われてて、え、1話からひどかったじゃんとか思いましたけど。ツイッターのトレンドでね、2話放送直後に作画崩壊つってすごいトレンドになってたんで。
あ、トレンドになったんだ、あれ、
うん。
タイトル言った方がいいんですかね。
それは、まあ言っても多分問題ないと思いますが。あの妹のや
つです、ね。俺の妹がこんなに可愛いわけじゃないじゃなくて、なんだっけ。
そんなこと混ざってますよ。俺が好きなのは妹だけど妹じゃないですね。1話の時は冒頭にシスタープリンセスの12人の13人か女の子が出てきたんで、話題になりましたけど、
そのシーン何の意味があるの？
まあ妹関連だからっていう、なんか監督だかなんだかがシスプリ好きでっていう、そういう、まあ、リスペクト、オマージュっていうんでしょうかね、だと思いますけど。
シスプリのアニメも、まあ、結構気まずい作画だったような印象だけど。
そうですね。そうですね。
それもリスペクトされたのかな。
で、それが、こう、それこそ15年、ん ?18 年ぶりぐらいにアニメで新作画で出たっていうので話題になったんですけど、その作画を見て、相変わらずシスプリの絵は微妙だなとか思ったっていう。
オープニングなかったよね。
なかったと思います。
結構厳しい感じだからさ、もうきついなと思って時間をパッて見たらね、まだ10分経ってなかったよ。なんだろうな、あれぐらいだったら、割と凝った静止画にして、もう完全紙芝居の方がいいんじゃないの？
なんか90年代はの後半とか、割と紙芝居って言われた作品ありました。
なんか無理やり動かそうとしててさ、
はあ、
あの動くたんびに主人公の顔の大きさが違うとかね。
そう。
そんな感じで、全体的にはそんな感じ。
まあ、今回みんなが指摘していたのは、スマホで電話をかけていたはずなのに、パッと取り上げられたら、ガラケーになってたとか。
あ、気づかなかった。そんなシーンあったんだ。
2話で
そのシーン。あ、だから持ってるタブレットがなんかまな板みたいになってるのがあったけど。
いろいろなところを突っ込まれてましたけど。いや、もう、
そう
問題じゃないだろ
う。どういう指定をするのかな。携帯持ってるとか、そんな感じの指定なのかな。
いや、どうなんでしょうね。
なんでそうなるん
だ、まあ、どうしてそういうミスが発生するのかちょっと分からないですけど。
スマホの方がガラケーより作画楽な気がするけど、ガラケーの方がめんどくさそうだけど。
まあ、あんまり言うてやるなって感じなので、あれですけど。
どうすんだろうね。あの、今後は。2話でこれだと、さすがに3話目で総集編とか無理でしょ。
まあ僕、たまに思うんですけど、あの僕らが楽しく見ていた作画がすごかったやつ。
俺ツインテールになります
よ。ああ、ツインテール。
あの、何、もう作画が一昔前で、あの、作画すごくきつかったってやつは俺ツインテールになりますっていうのがもう代表作になってんの？
いや、そんなことないですけど、作画ひどくても面白く見てたっていうのはそんなにないじゃないですか。
ああ、
うん。その意味では、俺ツインテールになりますとか。
あれは個人的には内容が割と好きだったからさ。作画だけが気まずい感じっていう血の涙だったけど。これ、今回のやつって、作画が良くてもこうなんか、
これ、まあ、そうなんですけどね。
あの、ラノベ作家の敷居が低いなっていう。
ブルーレイになるときに作画修正しますっていうのは、まあちょっと前までは割とやってたんですけど、もうでも、ブルーレイな、放送時にやばかったら、もう、わりかしこう、ブルーレイで修正しても、もう手遅れだっていう
そう。あの、ね、両方収録してほしいですけどね、作画が。
そうなんですよ。
あれだった方といい方。
あの、うちはというか、僕がちょっとあの、つてから聞いた話だと、とある作品で、やっぱり、版元がね、要するにラノベの出版元が、アニメの出来にご不満で、激怒して、作画修正するっていう約束をこう、まあ、制作会社の方として、ブルーレイでは直されたらしいんですけど、いや、それをやれさせるぐらいだったら次のやつ頑張ってもらった方がいいんじゃないの？そのお金がもったいないじゃんっていうのは僕は聞いてて思いました。
でもその作画がこう、いまいちだったアニメの原作の人たちは本当なんか大変だな。せっかくアニメになったのに、フォーミュラギアどうですか？アニメ化してこう、こんな感じだったら。白髪とかすごい増えそうだけどな。
まあそんなわけで、まあ話題になってると。ちょっとなんだろうな、作画がこう微妙なのって、まあ他にもいろいろあって、例えば、とある魔術のインデックスっていうのも、あれもね、10年ぐらい前に一世を風靡して。
それ2話だけ見たけどね、
うん。
あの、まずなんか全体的によくわかんねえっていうのと、
うん、
動き変だよね。
でしょ？そうなんですよ、うん。あれ静止画で見ると普通に描いてるように見えるんですけど、あれは動きがそもそも原画のレベルから動画がどうのこうのっていうレベルじゃなかったじゃないですか。なんか変だぞっていう感じだった、ね、
あの今期のアニメって僕が見たやつって全体的に作画いまいちな感じするんだけどな。気のせい？どこかものすごく綺麗な作画で見てないアニメっていうのがあるのか。
まああると思いますよ。みんなで駅伝やろうとかいうアニメとかね、レベルは非常に高いですよ。
それは見てないですけどね。では、あなたにおすすめされてないか。一応、良かったところを一言くらい言いましょうよ。好きな、
はい、
俺の好きなのは妹だけで妹じゃないで良かったところ。
良かったって良かったよ。ええって聞き返しちゃいますけど。はい。
僕は一応、あの、アヘガオダブルピース先生ですね。
なんだそれっていう。
アヘガオダブルピース先生っていうのは気持ち悪いっていうのがここが良かったとこかな。
いやもう。
まあ、作画がなんちゅうか、すごいね。1秒前とさ、こう、顔が違うっていう。うーん、これでも、本当なんか本当どうすんだろうなっていう、大変そうだな、今後。
そうですね。いや、まあ、それだけ話題になるから、まだいい方なんじゃって気しますけどね。例えば僕が見てるやつの中で言うと、見てるっていうか、1話見たやつの中で言うと、
作画が気まずいの？
作画が気まずいっていうか、もう中身的になんて言ったらいいんだろうっていうのを含めて、ちょっとツッコミどころだらけっていうんです
かね。じゃあ行きますか。次の作品をね、一応、空と海の間っていうやつなんですけどね。
ああ、はいね。あの、広い王子さんですか？
ああ、そうなんだ。
うん、プロデュース。
これね、これ結構メモが多いんだけどさ、
はい、
オープニングあったな。今回見た中で一番これ厳しかったかもしれないな、30分。
うん。絵も別に可愛くて、やってることも、やってること自体がまあ突っ込みどころだらけなんですけど。
そう、絵は可愛いんだけど、話が、え？なんで？っていうのがずっと続くんだよね。ま
あ、なるでしょ
う、うん。
うん。そうなんですよ。
キャラクターが最初さ、主人公の女の子はね、電車の中でじゃがりこ食べてんだけどさ。
はいはい。
そのじゃがりこ食べたそのまんまの手をさ、窓に、電車の窓にベタってつけるのよ。でさ、そこで、お前って思った瞬間にさ、その電車の、こう、反対側の席に新聞読んでるおじさんがいるんだけどさ、おじさんがいるのに、こう、窓バーって開けるんだわ。で、そうするとこう、おじさんの薄い髪の毛がなびいてるっていうギャグなんだけどさ、そうじゃないでしょって。で、その後もこうケーブルカーに乗ってて、こう下の方でこう手振ってる人がいるとさ、
うん、
こうケーブルカーの中に乗ってる主人公が大声でさ、おーいとかってこう手振り返すんだけど、あの、一連の行動がね、あの女の子の無邪気さっていうんじゃなくて、
あの、
周りに気遣いが全くできない無神経な人っていうのにしか見えないんだよ、あれ。
そう、昔からそういう手のタイプの女の子の行動っていうのがあって、それがだからなんだろうな、見た感じ高校生でも頭の中身が幼稚園児みたいなのに例えるわけですよ。
まあ、幼女だったらまだ許されるかなって感じだけど。そうなんですよ。
まあ、そういうレベルの
描写は割と多い。あれって実際に周りの人たちがびっくりしているシーンもあるからさ。
うん、
あの、もう本当、規制を上げてる人っていう。
まあ世界設定そのものからいろいろ突っ込みどころが多いのでね、海から魚がいなくなりました、じゃあ宇宙でやりましょう、なるほどなるほどとは思うんだけど、宇宙でみたいな感じじゃないですか。
うん、
コストがかかって、じゃあ
最初に数分さ、この世界はこうでっていう説明があるんだけど、うん、口で言われる説明って全く頭に入ってこないね脚本でなんとかならんのかって感じだけど、
ね、そうですね、冒頭に世界設定を説明するナレーションがある入る作品って大抵ダメだっていう、うん、昔から言いますけど、
今言ったさ、海から魚がいなくなって宇宙空間にイケスが建設してうんぬんかんなんて言ってんだけど、普通に海で漁業じゃダメなんですか、
うん、それが分かんなくてなんだろう、その海いくら地位を離してもみんな死んじゃうとか、そういうことなんだろうとは思いますけど、じゃあ宇宙でやりましょうっていうのがもうなんだろう、じゃあその取ってきた魚一匹の値段っていくらになるんだよって話じゃないですか。そんな庶民の口に入らねえよつって、でしかもあそこ倉敷だか、どこでしたっけ、
あ一応ご当地、
うん、ご当地なんですよ、倉敷じゃなくてどこだったかな、上地と同じところかな。
あ、じゃあますます海で漁業をした方がいいんじゃない、
うん、いやだからその海が使えないっていう話でしょ。
でも その設定いらない、全然いらないじゃん海が使えないっていう設定丸ごといらないような気がするんだけど、なんでいちいち宇宙に行くんだ
宇宙に行くのがロマンなんですよいやいいんだけど、まあだからそれで、まあ、じゃあどうやって宇宙に行くのっていうところで、普通になんだろう、 今の技術のちょっと延長上にあるようなロケットが、街のすぐそばにロケット発射場があるわけですよ、うん、そんな許されるわけないじゃないですか。で、一個打ち上げて、すぐ帰ってこいみたいな話してるんですけど、一回打ち上げて戻ってくるのに、どんだけのコストがかかるんだよって話ですよ。
そういう突っ込みすら、なんつうかもう野暮だぐらいに全体的にこう、いろいろと。でさ、あれさ、漁のシーンになるとみんなスマホ中毒になるじゃん。宇宙船みたいなやつで魚取ってたけどさ、みんななんかスマホを見て、なんか変なアバターみたいのが出てきてさ、あの辺から完全に演出が説明放棄してんだよな。何やってんだか全然わかんないんだけど。
まあ、そういうゲームがあるんでしょ、おそらく。スマホゲームが。
原作がゲームなの？
まあ、同時進行なんだかは知りませんけど、おそらく。
メディアミックス展開なのかわかんないけど、他はもうちょっとうまくやってんのかな。
当然ゲームのシステムが輸入されてんじゃないですか。輸入っていうか。ああ。いや、だからそこら辺がバカバカしい設定だよねっつって、笑って見れる、そんなわけないじゃん、ははは、って笑って見れればいいんですけど、うん、なんか、そこが、こう、なんか、ちょっとかけ違うと、もう突っ込みどろだらけになっちゃうっていう。
で、なんだろうね。笑えなくなる点は何なんだろうね。全体的にギャグとして見ればいいじゃんってことなんだけど、なんか見れないんだよな。
そうですね。だから一個大嘘をつくっていうところで、大冗談からなんていうんですかね、このバカバカしい設定っていうのをドカンって一個ぶつけて、でもあとは真面目にやるっていうので成功した例が、だからガルパンなわけですよ。でも最初から最後までツッコミどころだらけだと、もう世界設定から何からふざけんなって話になっちゃうじゃないですか。
あれ最後主人公さ、なんかみんなに怒られてたけどさ、
うん、
そんなに主人公怒られるほど落ち度ないよねあれ。
ま
あ、その、うん、周りこっちからしてみると お前らこそどうなのっていう感じがしたけどな。
そうなんですよ。だからキャラクターもなんだろうな、まあ記号的なキャラクターとしてそこにいるだけなんですよ。人間のドラマとかいうのがちゃんと描かれるわけじゃないから、だからそういう意味では笑って楽しんで見りゃいいじゃんっていうだけの作品なんですよね。大真面目に見ちゃいかんっていう。
なんかな。
そこのマインドセットが1話で、あ、こう見ればいいのかっていうのがちゃんとこう最初からすんなりいけばいいんですけど、そうじゃないと我々みたいなあれになっちゃう。まあそれも野暮なんですけど、言うのも。
さっき言ったさ、電車の中でじゃがりこ食べてる女の子がさ、こう窓ガラスに手をベターってやってるっていうのに対して突っ込んでるっていうのは、これは行き過ぎた野暮さなんですかね。
うん、多分行き過ぎた野暮さだと思いますけど。もうちょっとオーラ
か。普通思わねえか。
もうちょっとオーラ、う
ん、まだあれが駅弁とかだったらいいんだけどさ、ちゃんと箸で食べてりゃさ。
これマルトさんでしたっけ。僕もまあ気になるんですけど、そのアニメの中で女の子がポッキーだったりとかお菓子を食べるときにパキッとこう折ってその破片が飛び散るしの書くじゃないですか。
ああなるほどね。
こぼすなよって。
ああ言われるとそんな気がする。あの、そのことについて怒ったことないけど今言われたらああなるほどって思ったわ。
僕はいつもそうやって考えます。
あんなことないもんね、ポッキー折ることなんてね。
うん、大体口の中で折るとか配慮するじゃないですか、落ちないように。うんうん、
そうそう、あの、何の作品だか分かんないけど、ポッキー折ってるシーンってなんか結構あるような気がする。
そうなんです。必ず破片をね、そのまんま落とすんですよ。そんなしつけはしないでしょっていう。
ああ、もうダメだ。もう次から気になるわ。
余計なこと言ってし
まう。そうだよね。ほんとそうだよね。というわけで、良かったとこありますか？
良かったところ。俺が一番文句だけ言ってんじゃないかって話ですけど。
一応僕の良かったところは、なんか僕っ子のデザインがちょっと好みかなっていうのと、
なんか
背景が綺麗でした。
1話に出てくる以上にまたキャラクターね、いろいろいそうですけどね。
あれかね、女の子いっぱい出てくるからユニット組んで CD でも出したるかみたいなことなのか。
まあ、あれも結局そのライバルというか、あるとして男の子たちを出したのが正解かどうかっていう。
完全に失敗じゃないですか、
ね。じゃあ、まあちょっと、この、突っ込みどころだらけの作品が続きましたね。ここらで、丸田さん今期一番見て、あ、これ良さそうだ、とっていうのはないんですか？
一応、なんとか見続けようとしてるのは、ゾンビランドサガと、うちのメイドがうざすぎるってやつ。
はいはいはい、はい。
一応、アマゾンプライムで見れますね。
はい。あとは、それぐらい？
それぐらいですかね。じゃあ、うちのメイドがうざすぎるってやつ
は。はい。僕は割と推してます。
これさ、あの、まあ、オープニングありましたけど、あの、母ちゃん死んでんのかい？
そうなん
です。別居中とかにならんのか？
いや、だから、結局、もう物語のテーマが非常にわかりやすいじゃないですか。もう、オチが、だいたい予想できるでしょ？
予想できる？
だってタイトルがうざすぎるって言ってて、で、最初はだから、そのお母さんが死んだっていう悲しみとか、うん、そういうのがあって、お父さんも、その、まあ、構ってくれない、寂しい女の子っていうのがいて、で、うざいメイドが入ってきて、うざい、うざいって言ってるんだけど、仲良くなる未来しかないじゃないですか、そうなったら。
まあ、そういう、
ハートフルな話なんだろうっていう予想をつけて見れるのが、もうすでに、もう成功のあれなんですよ。
いや、なんかこう、死んでるっていうのがさ、あの、テッドのさ、おならのガス爆発で他界しましたみたいなやつならいいけどさ、こう、割と真面目なお涙系の亡くなり方でしょ？
いや、だから、ガチな、ちゃんとした作品なわけですよ。
あ、
うん、あれが単にいなかっただけだったらお母さん戻ってきて、じゃあメイドお払い箱ねって終わっちゃうじゃないですか。それじゃダメなんですよ。
なんか、作品の幅が広がるってことなのかな、ギャグ一辺倒だと。
あれだ。いや、だから真面目な普通な、その、ね、ハートフルな人間ドラマ、ドラマって言っていいかどうかわかんないけど、そういう作品なんじゃないですか。そういう期待があるからこそ見れるし、あと、あの、普通に、なんだろうね、あの、幼女のミーシャちゃんですか。
うん、
うん。あの、一話、作画すごい良かったですよね。あの、絵が綺麗っていう意味じゃなくて、すごい動かしてましたね。
あの、見てると、まあ、うちのメイドがうざすぎるってタイトルだけど、僕が見てると、あっちのちっちゃい女の子の方がうざすぎるって感じだけど。
まあね。
メイドの方は単なる気持ち悪い人っていう。
確かに気持ち悪い。はい、でも評価できるのはあれじゃないですか。まあ最初に F2 とかが出てきて、なんだこの作画とか思いながら見てましたけど、まあそこはいいや。うん。で、まあパイロットにまでなるような、まあしかも女性でですよ。相当優秀なはずですから。で、それがなんでそんなサクッとやめたんだろうと思ったら、眼帯してるじゃないですか。だから多分あれがやめた理由なんだろうなっていう。だからまあ割とうまくできてますよね。
撃墜されたんじゃないの？
撃墜されたってわけじゃないと、まあ、なんか事故だか病気だか知りませんけど、で片目が失ったからもうパイロットではいられなくなったっていう。
あ、リアルでないの、あれ、目が。
わかんないです。そこはわかんないけど、そういう理由でもなければ、自衛隊がだってあんだけ金かけて訓練して、パイロットにした、ね、その自衛官、優秀な自衛官をそう簡単に手放さないですよ。
ああ。
ああ。 まあでも、で、あともう一個評価できるのが、あのメイドって、そういう、その、過去の経歴を持ってるから、年齢が28歳なんですよ。
あいつ28、あ、そういえば28って出て
そうなんです
よ。出たような気
が。お、すごいな、ちゃんとやってるじゃんとか思う気ですよ。
アニメの28っていうのはいいですな。あれが女子大生って言われても、まあ女子大生だなっていう感じだな。
そうですけどね。大体だから28歳とかだったら受けないから、もうちょっと年齢下げましょうよってなるのに、いや、これはだって自衛隊に一回入ってるね、ちゃんとでプロの、その、戦闘機パイロットになってんだから。理由がちゃんとあったんでしょ。28歳。
いや、最近だったら35ぐらいでも大丈夫じゃねえか。
まあ、じゃあそういうのちゃんとやってる作品もありますけど、僕はでもだから、この間の話じゃないですけど、FG ってね、フォーミュラギアっていう自分の作品を、まあ今 Amazon で、まあ、売ってますけど、
うん、
販売中ですけど、あの作品書いた時に、編集さんに言われたのは、年齢高すぎねえかって言われたんですよ。ジェナとか25っていう設定だったんですけど、でも僕は別に25でもいいだろうとか思ってて、で、
大体ラノベ見る人たちなんて30過ぎの人たちなんだからさ、メイン層がさ。
そう、だから今ラノベの編集部にあれを持ってったらみんな18にしろとか言われるかもしれないんですよ。
なんでんだ。さらに下げんのかい。
そうそうそう。いや、若くなきゃダメだろうっていう。
あ、いや、高校生ぐらいが読んでんだったらそんぐらいでもいいけどさ、もう30過ぎのこう人たちが読んでるんだったら、もう年齢5、6歳上げてもいいぐらいだけどな。
我々はもうだいぶ年いってますし、ね、うん、まあ、28でもまだ小娘ですよ。でも、ラナベとかを出すって言ったら、もうちょっと下げようよっていう話になるのは、もう20年前からそういうこと言われてたんですよ。
なんでだろうね。だって、あれ、18とかって言っても、18の人生経験なんてさ、まあ、たかが知れてるわけじゃない。
うんうん、そもそも自衛官でパイロットになるとこまで行かないです、絶対。
そういう人たちが偉そうなこと言うわけでしょ。ラノベの世界って。
そう。
はーんって思っちゃうじゃんね。それがまあ35、6ぐらいだったら、まあそうかもしれぬってなるけど。
35でちょっと女性でヒロインっていうのはさすがにちょっと難しいと思います
よ。大丈夫、大丈夫。今だったら大丈夫ですよ。
で、それをね、28とちゃんとやってるんで、おー、すごいなと、ちょっと思ったわけですよ。
あ、料理の腕が非常にいいそうですよ
ね。ああ、もうポイント高いですね。
あの、
いいですね。
まあなんだろう、あのバキバキの腹筋が受け入れられるかどうかで決まりそうだけど、結構なんか、ビジュアル的に顔だけ美少女で、ガタイがウィリアムズ姉妹みたいなのって、結構なんかすごいな。
そうです。それ割とアニメでも遠慮なく書いてますからね。
うん。
だからそういう意味では珍しいキャラ付け、キャラ設定。だなぁと思いますよね。
うわ、ああ、そうか。あれが、こう、小学生か、ブルマと体操服とランドセルが来るのか、厳しいなぁ。
そうです。相当きついですよ。
だいたい自宅どこなんだよ、あの人。自宅からあの格好できましたっつってたけど。近所なのか。
どうなんでしょうね、その辺は。近所のアパートっぽいものを住んでましたけど、2話まで見たんですか？
見たかな、
ゲームの中。
ゲームのやつって2話？
あ、そうです、そうです。
あ、見たかな、じゃあ。ゲームで、こう、ちっちゃい女の子のふりしたら、こう、変なメールがいっぱい来てきゃーみたいなこと言ってたけど、なんかすげえまともな反応だなと思って。そんなん当然だと思って受け入れてんのかと思ったけど、意外とまともな反応したのがいい。
それを予想してなかったもんどうかなと思いますけど、ね、うん、うん。というわけで、まあ、これから先も、あ、ええ話や、みたいなのが続いた上で、まあ、最終的には仲良くなるっていう未来が、おそらく待ってるだろうと。だから安心して見てられるっていうね。いいんじゃないですか。
あともう一つ、この作品に関しては、こう、以上でいいですか？
そうですね。
うちのメイドがうざすぎ
る。うん、かなり好意的に見てますよ。
うん。もう一つね、青春豚野郎はバギーガールの先輩の夢を見ないってやつ。
はいはい。
これが割と僕続き気になるんですけど、
うんうん、
今期 おすすめ枠に入ってるんだけど、うん、これね、うん、なんかアマゾンプライムでよくわかんないやつなんですよ。見ると0円請求書が来るんで、なんかちょっとよくわかんない変なやつだからちょっと視聴が難しそうだな、これ。見逃したら終わりって感じだけど、すでにもう2話やってんでしょ？
2話やってます。もう3話もやるんじゃないですか。
もう見逃した。
はい。まあ、そういう意味では、おすすめした回はあったというか、これ僕、バニーガールがどうのこうのって、青春豚野郎とか名前が変、ね、変な名前がついてますから、あんまり、こう、期待してないというかですね。
これ、アマゾンで見たときに、アマゾンのレビューかな、うん、このタイトルが、あれのほら、ブレードランナーの原作のタイトル。
ああ、電気羊は、
アンドロイドの
夢を。アンドロイドの夢を。うん、ですか？
のパ、オマージュですがって書いてあって、うん、全くそんなこと思い浮かばなかったぞ。ええって思った
。それ読んでるってことは何、いや、まあ、ちょっとわかんないですけどね。僕、この青春舞台野郎を見たときに、お、これは新しい切り口で来たじゃねえか、なんか面白そうだぞって思ったんですけど、似てるかどうかっていうのは置いといてというか、その、似てるって言ってるわけじゃないんですよ。まあ、青春期のこうなんか問題を抱えて他からなんか自分の存在をこう消失するみたいな話なのかなと 思うと一個思い当たるのが、20年ぐらい前にやってたセントルミナス女学院っていう作品があるんですけど、あれをちょっと
しかわからない、タイトルしかわかんないよ、
うん、あれは、女学院でなんか問題が起こってて、そこにその、なんかじいさんがその理事長かなんかで呼び寄せられた男の子っていうのが、院長として入ってくるんですよ。うん、で、まあ、いろいろなんか、なんやかやって、事件解決して最後にはその消失していた女の子たちが戻ってくるっていうところに行くんですけど、なんかそれをちょっと連想しましたね。あれは非常に、うん、いい作品だったので。
オープニングあったけどね。うん、みんな好きだね、江ノ電。あのオープニングのとこ、うちから30分くらいで行けますよ。
ああ、いいじゃないですか、江ノ電ね。
いや、だけどあの道って昼間大渋滞で夜は暴走族でっていう印象だけど、今違うんですかね。
今はなんだっけ、撮影スポットにもなってるらしいですけど、その江ノ電のなんか踏切だか坂のところだから写真写すっていうスポットが、あそこが外国人の方に大人気らしいですよ。
ああ、いやー、海は汚ねしさ。それアニメだから綺麗だけどさ。もう、どうせスラムダンクとかと同じような場所でしょ、あれ。
そうですね。まあ、湘南つってね、この間もブラタモリでやってましたが。
いや、もういつ通ってもあの道大渋滞。夏、昼間大渋滞。夜は暴走族のパーティーっていう。
まあ、それでアニメが面白かったらね、ご当地としてもまた、観光客というか、政治巡礼が増えるっていう。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
あの辺さ、全体的に道狭いからさ、観光客なんか来てもさらに渋滞になるだけだと思う。
いや、また多分大変なことになってると思いますけどね。
これは皆さん、豚野郎って訳してんの？豚？
みたいじゃないですか。
青春豚？
わかんないですけど。だから、そうですね、青春豚野郎と、うちのメイドがうざすぎると、ゾンビスランドサガと、で、僕はもう、もう二つほど推しはありますけど、
青春豚野郎はもういいの？
豚野郎あ、まあ、どんどん買ってください。
いや、まあ、いいんだけど、なんかね、結構ギリギリな感じなんだよな。嫌な感じがするギリギリなんだ。ギリギリ大丈夫なんだ感じなんだよ、この雰囲気がさ。
あれ、なんか原作読んでては、この主人公俺ダメだと思ったらアニメもダメらしいですけどね。
あ、原作あんだ、あれ。
あ、うん、小説のシリーズがあるはず。
あ、
うん、
まあ、絵柄も可愛いですし。でもちょっと普通にアマゾンプライムでやってくれ、なんか変な0円請求されるやつじゃなくて。
ああ、まあ、僕は今回はこれはもうずっと録画するのは決定なんで。
ああ、そうなんですか。
はい。撮ってますよ。うん。いや、これがだからそういう意味では一番感触良かったかな。で、次行っちゃっていいですか？
そうですね。
あと、グリッドマンが意外といいですね。
これね、これ多いんだよ、メモが。しかも割と否定的な方。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、じゃあ、いいよ、お先にどうぞ。
まあ、一言言うと、エヴァっぽい感じですね。まあ、作ってるのはトリガーなんですけど。
もうさ、エヴァっぽいっていうのがもうダメだよ。うん。エヴァっぽいっていうことはちゃんと終わんねんでしょってことでしょ。
それは、
まあ、これはなんとかなりそうだけどな。
うん、だから結局、なんていうのかな、演出にしても何にしても、こう、ちょっとこうグッと引きつけられる演出っていうのが、まあ、安定してるじゃないですか。まあ、あれが別にエヴァが生み出したってわけでもないんですけど。
あのさ、まあね、まず開始すぐオープニングねえんだよこれ。 モービング、あ、モービングないんだと思ったけど、ああいう演出の仕方したやつってさ、さ結局最終回まで見ても、うーんって感じになるのが多いからさ、意識高い系のやつ。
まあ、ドリガーこないだね、あの、ダーリン・ザ・フランキスでもやらかしてます
から。ああ、なんかなんとなく、ああいう感じの、こう、危険な雰囲気は感じるな。あれ、だって僕、すごく絵とかもいいけど、これは何かが危険だっていう、のが囁いてたから見なかったもん。
ただ今期あれなんですよね、10月アニメが始まった時にゴブリンスレイヤーの新刊さんとかは話題になったんですよ、あのヒロインの女の子で。ピクシブの検索ワードでも、ね、ランクインしたんで、どうなんか受けてるみたいだなと思ってたんですけど、もう今日あたり見たらそのグリッドマンと、そのグリッドマンのヒロインのあの女の子もうダントツですよ今。
へぇ、検索ワード。
ブーム来てるぞ、みたいな。
誰がヒロインの？
最初に1話に出てきた女の子ですよ。
あの、グリッドマンのホームページ見るとさ、タブがクラッシュしましたって出るファイアボックス出るんだけど、もうこういうの端々がね、なんかこう、イラッとくるんだよ。なんだ？
そこまでひねなくてもいいじゃないですか。
これさ、最初見たときに、最初マンションの一室みたいなところで主人公目覚めるじゃないですか。
ええ。
で、名前呼ばれて薄暗い部屋に行って、あの、グリッドマン映ってるパソコンのとこ行くでしょ？
うん。
で、その後に、あの、フリクリに出てくる顔みたいな母ちゃんが出てきてさ、お茶とか出すじゃない。
うん。
あそこの場所って、頭の中で把握できた？あそこどこだと思った？さ、あれ、まあ、結局主人公が記憶喪失ってことになってるじゃん？
うん。
だから、そういう不安感みたいのもあって、わざとよくわかんない場所っていう演出なのか、単に演出気まずいんだか、どっちだかわかんないけど、俯瞰の描写が、こう、初めの広い部屋以外ほとんどなくて、何、どういうの、お前っていう。最初、喫茶店だと思ったの、あれ。あの、はいはい、ママが、こう、お茶出すじゃない、
はい、
で、喫茶店かと思ったんだけど、後ろを見るとさ、なんか倉庫みたいでさ、で結局、オチはジャンク屋なんだけど、
うん、
全然あの場所が、この人今どこにいるのって、俺は何なのっていうのがずっとあってさ、あの場所。
でも、俺も見てて、なんだここみたいな感じで、自然にこう、主人公と同じように分かっていくっていうパターンでしたから、それは多分演出でしょうね。
演出なのか？
もちろん演出ですよ。
じゃあ、なんかちょっとさ、あの、ジャンク屋っていうのもさ、レジ、あのほら、値札とかが全然ないんだよ、あれさ。最初にこう、一瞬セールっていう、こう、やつが、とかちっちゃい値札がこう、パッて出るだけでさ。で、お店の外に出てもね、看板が、なんだ、あやっていう店名なのかな？で、横っちょにジャンクショップって英語で書いてあるんだけど、あそこ、最初気づかなくてさ、その後にこう、その店をロングで撮ってるシーンがあるんだけど、そのシーンだとね、あの、電柱の視線カバーがこう、ちょうど重なっててね、ジャンクショップっていうところが重なってて、あやっていうところしか見えないのよ。
なるほど。
だから店の外見がね、小料理屋っぽいんだよね。で、あの、ジャンクのこう、品々置いてあるんだけど、そこがこう、霧みたいので重なっててよく見えなくてさ。ああいう端々演出がさ、なんか分かってそうで俺分かって、ってね、みたいな感じがするんだよ。
小賢しい感じがすると。
ああ
。なんか、いや、まあ、そういう意味で言うと、まあ、わざとやってんだろうなって感じですよね。
2回目見るとさ、そう思うんだけどさ、あの、最初見た時にはわけわかんなかったからさ、わけわかんないままずっと続いて終わったからさ。
うん。僕は、グリッドマンの CG の動かし方とかは割と、ちゃんとやってるなって感じしましたけど。ああ。なんで、まあ、このぐらいやってくれればいいや。
もともとは特撮なんでしょこれ。
そうですね。ただ結局昔のウルトラマンとかみたいに街並みのセットを作って壊すっていうような時間も予算もなかったんで、結局その当時 CG が特に発達してたわけじゃないんですけど、電脳空間で戦うっていうことにあって、あんまり受けなかったんじゃないかという印象があったんですけど、どうもその世代の子供たちは割と見てたらしくって。
全く見てなかったかな。デザインは同じなのかね。
デザインは、パッと見の印象は同じなんですけど、だいぶ違いますよ。
これ、そうそう、あともう一つ、野暮なツッコミなんですけどね。この作品だけじゃなくて、映画とか見てても結構気になってたんだけど、あの、グリッドマン以外のね。 なんだろうな、シンゴジラかな、街中で何かが暴れるときに車が弾き飛ぶんだけど、
うん、
車が飛んで落下するときに弾むんだよ。弾むか、車って。なんかあれ、何かの映画でもそれあってさ、あの爆風ですっ飛んでるっつうならわかるんだけどさ、まだ。うん、なんかね、車が一回落ちてからね、ボヨーンって弾むのがね、すごく気になるんだよな。
うん、まあ、僕は、どうなんだろうな。まだ、実は1話しか見てないんで、グリッドマン。
ああ。
うん。なんで、まあ、しばらく見てみて、どうなのかっていう。まあ、ヒーローもので、エヴァみたいな、あんな、その、うつうつとした話にならないんで、ちゃんと、こう。
あ、そういや、だから、電線とかがあったりするとこもエヴァっぽいな。
まあ、エヴァフォローでいいんじゃないですか。で、まあ、同じとこ作ってるみたいなもんだし。
え、あの、なんか、最初に出てた女の子が、ピクシブとかで人気あんの？
なんか、今までにちょっとないタイプっていうんだろうか、よくわからないですけど、すごい今、人気急上昇、赤丸急上昇中ですよ。
あのさ、あの、こう、一月ぐらい前にクッパ姫ってさ、ものすげえ一周流行って、こう、あっという間に聞かなくなったな、あれ、あのほら、ダンジョンがどうたらこうたらの紐の女神様よりも、あの、スタレとかマッハだったな、あれ。
あ、そうですか。クッパ姫はしばらく持ったのかと思ってましたが。
だってクッパ姫なんて今ツイッターで言ってる人いないですよ。
あ、そうですか。うん、まあ、そうだろうなと思いましたけど。
あれ、あんな感じじゃねえのか。あの、ガンダム00の中華の娘を1話でみんなバーっと書いて、もうそれ以降書かないみたいなさ。あの女の子のどこがいいんだろうな。声がなんかすごいジブリアニメみたいな感じだったけど。
え、どっちの話？
あの、グリッドマンのあの女の子。
あ、グリッドマン。
声。声優さんじゃないのかな？
なんか、淡白で、なんだろうな、自分には、足には関わりのねえ子って、みたいなことを言う割には、なんかやってくれるからじゃないの？だから、なんかよくあるじゃないですか。ツンツンしてるんだけど、意外とちょろかったりとかみたいな、そういう、なんかちょっとしたギャップがあるんじゃないですか。僕、2話以降見てないんで、なんとも言えないですけど。
あ、1話だけ、っていうあれだな。僕とはかなり対照的な期待度ですな。
うん。
じゃあ、グリッドマンで良かったとかどこですか？
いや、僕はさっきの良かったとこしか言ってないじゃないですか。
一応、まあ、こうは言いつつね、次回が気になるような終わり方してるしね。
なんか、まあ、そうですね。学校の校舎で死んだんじゃないかと思われた人たちも実はなんか、あれ、学校壊れてねえぞみたいな話になってましたね。
まあ、あの、個人的になんとなく信用度が置けないなっていうだけで、別に作品自体はいいと思います。
ああ。もうそれを先に言ってくださいよ。なんか、
いや、ほんと、オープニング作ろうよ。1、2分なんだからさ。1、2分で作品の印象が植え付けられるんだけどさ、それ放棄してまでやることかっていう感じはするんだけど。
まあそうですね。
じゃあ、まあ、グリッドマンはこんな感じと。
はい。で、僕、あと一個、ちょっと注目してるのが、ダブルデッカー、ダグ&キリルっていう、バディものですね。これ、あの、テイストが、まあ、もろに、タイガー&バニーです。まあ、サンライズが作ってますし、で、キャラデザインが、桂正和だし、テイストがね、すごくタイガー&バニーに似てるんですけど、調べてみたら、タイガー&バニーに関わってた脚本家の人がやってました。
で、公式サイト見てるんだけど、本当にタイバニーみたいだな。
でこれが意外とね、主人公の子、その、なんだろう、薄い紫色の髪の男の子がいるんですけど、これが、ヒーローに憧れているバカっていう、理系なんだけど、すごく バカっぽいんですけど、なんだろう、憎めないやつなんですよ。だからいい感じですよ、すごく。で、相方になる、その相棒の方の男も、思わせぶりな口をの聞き方をする、まあ、常になんかはぐらかしたりみたいな、その単純なこと直接口では言わないみたいなキャラクターなんだけど、あんまりイライラしないんですよ、見てて。
あ、
だからこのコンビ でしかもあのボスもバカだしっていういろいろあり、結果なんか大丈夫となったみたいなね、そのオチがちょっと面白かったんで。ただあのタイバニの時はキャラクターの設定が、まあ、まずおっさんだったんで、これはおっさんに受けるぞと思ったんだけど、実はその女性ファンに受けたってい
やおっさんが主人公のやつだとおっさんに受けないですよ 実写なら
おっさんの悲哀だったりとかそういうのを描くあれでその感情移入できそうだなと思ってあこれはおっさんに受けるぞと思ったんですけど実は不女子に受けてたってい
う。ああまあアニメ見るおっさんはおっさんが見たくて見るんじゃないですからね。
うちの一個なんかも小さい頃見てたんですよね好きで。でまあアイアンマンとかも流行ってたじゃないですか。だからあれ変身するじゃないですかスーツ着るじゃないですか。だからそこがその男の子にも受ける要素なんだっていう。で今回はその一応専用のスーツは着るんですけど変身するわけじゃないからちょっとその辺どうなのかなっていうところですね。
あダグ&キルルはアマゾンプライムで見れませんね。また0円請求されるタイプだこれ。
あ
やめてくんねえかなこれ、
まあ、とりあえず2話まで僕見ましたけど非常にいい感じだったんで、まあ、見続けようかなと思ってますよ。まあ、そんな崖っけで、10月期アニメをちょっとつらつらと語ってまいりましたが、うん、こんなもんでしょうか。
そうですね、見たのは全部語ったね。すべてですね、今期のアニメ。
あ、そうですか。まあ、あと
今期のアニメじゃあ見ていくかっつって、結局青春豚野郎はもう見逃して、Amazon プライムで見れないから、ゾンビランドと、メイドがうざすぎるを見続けようかな。
じゃあそれが溜まるまでの間、こっちから、まだ丸さんが見ていない空よりも遠い場所とかね、送りましょうかね。
空よりも遠い場所は Amazon プライムで多分見れるよ。
うん。
もうさ、そんな昔のアニメを見てる時間的余裕がないんじゃないですか。
そんなことはないでしょ。いや、いい作品だから、まあ、なんだろう、年間これとこれとこれぐらい見た方がいいんじゃないのっていう。ね。で、しかも1クールで終わりですから。
ああ。
まあ、アニマエールだったりとか、あの辺も一通り見ましたけどね。あの、チアガールのやつ。あのチアガールのやつは作画とか、まあ女の子可愛いんで、まあそれはそれでいいんですけど。
うん、え、なんてやつですか？
アニマエール。この作品のいいところは、女の子がチアの格好をして。
ああ、なんかあれだ、チアガールのやつって聞いて、パッて思い浮かんだのと全然違う感じの、和気あいあいとしてそうだな。
この子たちが、普段はロングの髪なんだけど、チアの部活のその活動をするとき
に。あ、出た、ポニテモエだ。
バレましたか。
ポニテモエか。
そう、ポニテになる子が何人かいるので、うん、いいなぁと思うんだけど、まあ特に見ることはないだろう。
あれ、なんで
主人公が鬱陶しい。
どうこしたバカなのか。
人をナチュラルに応援するタイプの子なんだけど、チアガール、チアをやる人って別に人を応援したいからやるわけじゃないんじゃないかなとか。
あ、そうなんですか。学園カーストのトップに降臨したいからなるんじゃないの。
それはアメリカの話でしょ。
日本にチアガールなんているんですか。いるか、そりゃ。高校野球とかにもいるもんね。
チアという競技はいるし、そういうところにももちろん出っ張ってはくると思いますけど。
あ、いや、絶対ギスギスしてると思いますけどね。チアガール。
ああ、そう。だから、あの、黒髪の女の子っていうのが、中学時代に、そのギスギスしたらに巻き込まれて、チアを辞めざるを得なかったっていうので、そのトラウマになってて、それをピンクの髪のヒロインの女の子が誘いまくって、まだもう一回再びチアをやるって話です。
ああ、またなんつうか、こう、他人の配慮ができない元気娘。
そうですね。話聞いちゃいねえ、みたいな感じ。
ラブライブサンシャインのチカちゃんはその意味ではギリギリなんとかこうそんなイラッとしなかったけどな。あの辺、あの子も、あの子もこうもう一歩ずれると相当イラッときそうな感じだけど、それはなかったけどな。
いや別に悪い子じゃないんですけどね。
あの子はあれですよ、ポテチとかじゃがりこ食った手でこう窓をベターって触ったりしなさそうじゃん、チカさんは。
まあでも、じゃがりことか食った手を、例えばその、ウェットティッシュとかで拭いてから、わーっつって壁にベタってやっても、それはそれで不自然ですけど。
すごい描写が細かいな、それ。
ちゃんとやってるなとは思わないでしょ、だって。
まあ、じゃがりこ食うシーンからカットした方がいいと思う。
まあそうですけど。手が汚れるのが嫌だから箸で食うとかね。それはそれで問題だろうっていう。まあ、そんなことなんで皆様も、今期アニメぜひ楽しんでいただいてっていう感じで終わってよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様です。